アウトライン第40週獅子子羊ローマ数字1啓示録はイエス・キリストの絵です。この書の22の章はイエスを描写し説明する一つの肖像画です。啓示録1章1節イエス・キリストの啓示、これはすぐにも起こるべきことを神が彼の奴隷たちに示すために彼に与えられたものである。彼はそれを彼の御使いによって彼の奴隷ヨハネに送り、印によって示された。ローマ数字に、見よ、ユダ族の獅子ダビデの根が勝利を得た。 A、 獅子はキリストの象徴であり、創世記49章8節から9節で掲示されているように、敵に対する強力な戦うものであるキリストを描写しています。創世記49章8節、ユダよ、あなたの兄弟たちはあなたを褒めたたえる。あなたの手は敵の首を押さえ、あなたの父の子たちはあなたの前にひれ伏す。9節、ユダは若い獅子、我が子よ、あなたは獲物を携えて登ってくる。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰が彼を起こすことができようか。 B、キリストの勝利は巻物と七つの封印を開く資格を彼に与えます。啓示録5章5節、すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族の獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物と七つの封印を開くことができる。 C、 ダビデの根という名称はキリストがダビデの源であることを表彰します。ですから彼の父祖ダビデは彼を主と呼んだのです。 D、 ユダ族の獅子としてキリストは神の敵、反逆者サタンに打ち勝ち、彼を打ち破りました。また贖う子羊として彼は堕落した人の罪を取り除きました。1、そうすることによって彼は神の定められた身旨の成就に対する障害物を取り除きました。2、その結果、キリストは神のエコノミーに関する巻物を開くのにふさわしいのです。ローマ数字3、私は御座の間にほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。第五章には天の光景があり、そこにキリストは昇天した後おられます。6節、私はまた御座と四つの生き物の間、長老たちの間にほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。7節、子羊は来て御座に座している方の右手からその巻物を受け取った。1、彼はユダ族の獅子として、使徒ヨハネに対して推薦されました。しかし彼はヨハネに子羊として現れました。2、獅子としての彼は敵と戦う方であり、子羊としての彼は私たちのための贖い主です。3、彼は私たちを贖うために戦い、敵に対する戦いに勝利を得て、私たちのために贖いを完成しました。4、敵にとって彼は獅子であり、私たちにとって彼は子羊です。ですから彼は獅子、子羊です。B、贖いに関する限り、キリストは昇天の後、天で神の右に座りました。神の行政の遂行に関して、彼はなおも昇天の中で立っています。C、ほふられたばかりとは、子羊がほふられたばかりであり、また啓示録第5章に描写されている天の光景がキリストが天に昇った直後であったことを示しています。D、主は七つの角を持っています。1、角は戦いにおける力を表彰します。申命記33章17節、彼の角は野牛の角である。彼はこれをもって地の果てまで諸々の民を突き倒していく。2、キリストは贖う子羊ですが、戦うために角を持っています。3、 彼は戦う贖い主です。彼の戦いは神の行動の中で完全です。これは七の数で表彰されている通りです。E、目は観察し、探り求めるためです。1、贖う子羊としてのキリストは、七つの観察し、探り求める目を持っています。それは宇宙で神の裁きを執行し、神の永遠の定められた御旨を成就するためです。神の永遠の定められた御旨は、新エルサレムの建造において究極的に完成します。2、ゼカリア3章9節で、キリストは石、すなわち神の建造のための七つの目を持つ長石として予言されています。ゼカリア3章9節、これは私がヨシュアの前に置いた石である。一つの石の上に七つの目がある。見よ、私はそれに掘り物を掘ると、万軍のエホバは告げられる。そして私はその地の財貨を一日のうちに取り除く。3、これらの七つの目はあまねく全地を行き来する。全地に使わされた神の七つの霊です。4章10節、これらの七つはゼルバベルの手にある茶毛振りを見て喜ぶ。それらは全地を行き巡るエホバの目である。4、ギリシャ語の文法によれば、それは七つの目です。5、神の七つの霊が指しているのは、子羊の七つの目だけであって、彼の七つの角ではありません。
ローマ数字4、神の七つの霊、啓示録一章四節、ヨハネがアジアの七つの紹介に書き送る、恵みと平安があなた方にあるように、今おられ、昔おられ、やがて来ようとしておられる方から、また彼の御座の前の七つの霊から、五節、また忠心な証人、死人の中から最初に生まれた方、地上の諸王の支配者であるイエス・キリストからあるように、三章一節、神の七つの霊を持つ者がこう言われる。四章五節、御座からは、稲妻と声と雷鳴とか発している。そして七つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この七つの火の灯火は神の七つの霊である。A、啓示録一章四節は、彼の御座の前の七つの霊について語っています。1、七つの霊は、疑いもなく神の霊です。なぜなら、七つの霊は、啓示録一章四節から五節で、最初の神の間に置かれているからです。2、七は、神の活動における完全の数ですから、七つの霊は、地上における神の行動のためであるに違いありません。3、本質と存在において、神の霊は一ですが、神の活動の強化された機能と働きにおいて、神の霊は7倍です。A、これはゼカリア4章2節にある燭台のようです。ゼカリア4章2節、彼は私に言った。あなたは何を見ているのですか？私は言った。私が見ていると、見よ、すべて金でできた一つの燭台があって、その頂に鉢があり、その燭台の上に七つの灯火があり、その頂にある灯火にそれぞれ七つの管があります。存在においては一つの燭台ですが、機能においては七つの灯火です。4、啓示録が書かれたとき、紹介は堕落していました。A、地帯は暗くなっていました。B、神の七倍に強化された霊が地上における神の行動と働きのために必要でした。B、マタイ28章19節で、最初の神の順序は父、子、聖霊です。啓示録1章4節から5節では、順序が 変えられています。マタイ28章19節。だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、1、神の七つの霊が3番目ではなく2番目に置かれています。2、これは神の7倍の霊の強化された機能の重要性を掲示しています。3、この点は2章7節、11節、17節、29節、3章6節、13節、22節、14章13節、22章17節で、その霊の語りかけが繰り返し強調されていることで確認されます。啓示録2章7節、耳のある者は、その霊が諸生涯に言われることを聞くがよい。C、他の書簡の開始においては、御父と御子だけが述べられています。1、御父と御子から恵みと平安が受け取り人に与えられています。2、啓示録1章4節から5節では、その霊が加えられており、その方から恵みと平安が諸生涯に分け与えられています。3、これは生涯の堕落に対抗する神の高等のために、その霊が極めて必要であることを示します。D、七つの霊は諸生涯の中で働いています。ですから、諸生涯は確かに前進します。E、今日、私たちは7倍の霊、強化された霊、回復の霊を見て経験する必要があります。
ローマ数字5、彼らは新しい歌を歌って言う、あなたはその巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい。なぜならあなたはほふられ、その地によってあらゆる部族、言語、民族、国から人々を神に買い取ってくださったからです。啓示録5章9節。2節、私はまた一人の強い御使いが大声で宣言するのを見た。この巻物を開き、その封印を解くのにふさわしいものは誰か。3節、しかし天にも地にも地のもとにも、その巻物を開くことができ、その中を見ることができる者は一人もいなかった。4節、その巻物を開き、その中を見るのにふさわしい者が一人もいなかったので、私は激しく泣いていた。5節、すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族の獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物と7つの封印を開くことができる。10節、彼らを私たちの神のために王国とし、祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。A、ここの歌が新しいのは賛美されている子羊がほふられたばかりであるからです。B、全宇宙で勝利を得た獅子と贖う子羊であるキリスト以外に誰も神のエコノミーの奥義を開くのにふさわしくありません。1、彼は勝利を得た獅子として神のためにサタンを打ち破りました。2、彼は贖う子羊として私たちのために罪を除き去りました。3、キリストは神のエコノミーの奥義を明らかにし、それを遂行する資格のある唯一の方です。4、私たちはキリストが神聖なエコノミーの秘密の封印を開くのにふさわしいことを認識する必要があります。主のふさわしさのこの面は宇宙的であり、計り知れません。5、キリストは私たちの賛美にふさわしいのです。彼は私たちの一生にさえふさわしいのです。証、現在世界情勢は急激に動いています。私は戦争、国家間の経済的な争いなどを見るときに大変不安になり、強いられて獅子、子羊であるキリストに来て、次のように祈りました。主イエスよ、あなたは人類歴史の背後の神聖な歴史の奥義を開いて、 私に見せることができる唯一のお方です。人類歴史の外側の殻だけを見て、右往左往するのではなく、殻の内側の神の動きを見ることができるようにしてください。このように祈りながら世界情勢を考慮するとき、内側の不安や恐れがなくなり、神のエコノミーを推進する動きを理解することができるようになりました。私は主の日は近づいているので、もっと積極的に主と協力して、聖霊の動きに従って、福音と牧養の働きを進める必要があると感じました。そして集会の中で予言するとき、もっと負担を持って語ることができるようになりました。予言を実行することは、神のために神の言葉を人々に供給することなので、世界情勢の背後の神の動きを理解して語る必要があると思います。今週の朝ごとの食物の P152 ページの以下の部分から助けを受けました。啓示録第5章によれば、キリストのふさわしさは、彼が神のエコノミーの秘密を開く資格があるという事柄です。宇宙は科学者が解明することのできない奥義です。彼らは宇宙の意味や目的を全く知りません。なぜならそれは彼らに隠されている秘密であるからです。しかしキリストはこの秘密を開くのにふさわしいのです。なぜなら彼は神のエコノミーの封印を開くのにふさわしいからです。キリストは全宇宙を管理する権威を神から受けました。キリストは天と地上のすべての諸国民の真の管理者です。神は御座に座して、この巻物、全宇宙における彼の管理の予定表を持っておられます。この巻物はキリストの昇天から新エルサレムまでに起こることの時刻表のようなものです。その巻物を封印している7つの封印は、実はその内容です。これら7つの封印は宇宙の7つの秘密であり、それは神のエコノミーの奥義です。